六根あるがゆえに己が悟れば菩提と化すことを悟るべし。神仏の大慈悲に感謝し、万象相互の調和の心が真意なることを悟るべし。肉体先祖に法恩供養の心を忘れず、両親に対しては高揚を尽くし、肉体保存のエネルギー源は万象も含め動物植物鉱物なり、このエネルギー源に感謝の心を忘れず、日々の生活の中において己の魂を修行すべし。まず私たちはこういう地上界という場に出てしまうと、昨日説明いたしますように、正面に出る意識というのはほんのわずかなのです。そのために人間は暗中模索の中から人生というものを悟り得なければならないはずです。しかし私たちの見たり聞いたり、あるいは苦しみや悲しみや喜び、こういう問題にぶつかって、それぞれが人生はこれでいいだろうか、なぜ、どうして、このように自分というもののいろいろな諸現象を通して、我々は壁にぶつかったり、あるいはその壁を突き破って人生を完了していきますが、大抵途中において人生とはこれでいいだろうか、あるものは本屋に行き、あるものは先輩、あるものは宗教のもう自分というものの人生に対する疑問の回答を得るわけです。そして我々はそういう苦しみや悲しみを通して自分の心の中の豊かさを作っていきます。一方において苦しみの中から自分はその苦しみに負けて人生を無駄に過ごす人もあるわけです。我々のこの地上界における生活がいかに重大なものであるかということを自覚して、最後は悟って帰る人たちもあるわけです。なぜ私たちがこの 10% の中において、他にはパラミタ、内在された偉大な知恵に到達することができないかと申しますと、我々の歴史、この地上界においてはすでに人類は約2億年近く地上界に出ております。我々はこの地上界に人生の目的と使命、すなわち豊かな心と調和された神の体のユートピアを作るという大きな使命をほとんどの人々は忘れてしまったのです。なぜ忘れたかと申しますと、約2億年前にこの地上界で人類が出てきた当時、出てきた当時は全部心というものを知り、あの世という実在の世界と自由に交信をしておりました。次元の違った世界で自由に私たちは心を通して人間というものの価値を、価値観をみんな悟っとったわけです。四次元以降の世界に自由に通じていた。そしてこの四次元以降の世界に人間の心は自由に通じておったために、パラミタという境地を満たしてたわけです。そしてその当時この地球上という場は非常に不安定な環境です。我々はこの地球上を、その前においては他の天体を調和して、天体の調和をしてこの地上界というところに天孫降臨、あえて言うならば円盤によって私たちはこの地上界へ出てきたのです。肉体保全という意味からして、この環境というのは非常に不安定な場所でした。そしてその当時は現代のような全く地形は変わっております。天変地異を幾度か現代の地形は体験しております。そしてその当時この地上界に出てきたところの人類は、 厳しい環境の中にお互いに相互関係、お互いに相互の関係というものが密着していなかったならば、非常に不安定な環境だったために生命すら保全することはできなかったのです。肉体保存ということは非常に厳しかった。そのために相互関係というものは非常に調和されておる。そしてそのうちにだんだんと来たところの種族が肉体保存の上において子孫というものができるようになってまいります。子孫はお互いに一つの群衆を作り出していきます。作り出していくうちにだんだんとお互いに他の部族との勢力争いというものが発展するに従って、その人々の心の中にだんだんと不調和な想念を作り出してしまう。やがて人類はそういう自己保存という不調和なものの考え方、その曇りがこちらの世界との交渉を断ち切っていってしまったのです。やがて人間はこの地球上というところに一つの大きなカルマを作り出してしまったのです。カルマ、業を作り出してしまった。このカルマが現代続いてきているわけです。こういうようにして部族同士が権力の争いをしているうちに、やがて豪族というものが出来上がってきます。その豪族は、これはわしの辞書である、これはわしの国であるというように、武力を使ってだんだんだんだん一つの小さな豪族は淘汰されていくに従って、だんだんと大きく結びついていくようになっていきます。最初は電子共産生態というお互いに物々交換をし、あるいはまた山野を駆け巡って狩りをしたいとするものや、あるいは海の周辺で、漁業を中心とした生活するもの、やがてそのような部族の発見と同時にお互いに交流が始まる。交流が始まっていくうちに、それぞれのまた争いに発展する。こうして我々は最初の頃の原始共産生態はだんだんと崩壊していったのです。崩壊していく過程においても、権力者たちのいろいろな力の差によっては、強いものは伸び、弱いものはどんどんと没落して吸収統合されていきます。このうちにやがて豪族というのは、自分たちの中に専門の武力を持って闘争する、あるいは自分の城を守るという一つの新しい考え方が生まれてまいります。武器を作っているうちは最初は矢尻やそういう簡単な電子的なものを使っていたけれども、銅や鉄やその他のものが発明されるに従って、彼らはその武力に威力を持つようになっていきました。豪族はだんだんと統一されていきます。そのうちに、どうしてもその支配者は武力を通した力のあるもの、そこに武将というものが生まれてきたわけです。武将というものが生まれてまいります。一つの国を形成し、武将が権力を持つに従って、今度は今までの場合は肉体的な先祖を中心としての豪族のシステムであったけれども、彼らは他を合併するに従って自分の血を引いたものの関係がなくなる。当然武力によってやる上においては階級制度という厳しい段階を設けていきます。階級制度、この階級制度というものが人間の同じ地上界に生まれても人間に対する差別という問題を作り出してきたわけです。しかし武将はあくまでも自分というもの、我々自分たちの国を保全し、さらに力によって相手を屈服させようとするためには武力をいかに確保するか、そこでその中には商人というのができてまいります。
この商人はお互いにこの部署豪族と組みます。 A という豪族、 B という豪族と組んで争うきっかけを作れば、早速商人は自ら武器を供給します。ここで利益というものを生み始めてきます。人間は生活の中に貨幣価値というもの、流通機構というものを通して自分の最も理想的なものを完成しようとします。商人は敵であろうが味方であろうが自分自身の利益になればいいわけですから、敵にこういう武器を使っていますよ、味方の方にはこういう武器を使っていますよって言うと、人間というのは不思議なものですね。あ、よし、じゃあぜひお願いします。そこからお互いにこう敵味方関係なく商人は利益を追求し、自分たちの立場を守っている。こうして、武将は闘争と破壊ばかりを考えている不安定な不調和な人々ですから、本当に安らぎはなく、いつの日か彼らは自滅していくのです。争いと闘争を繰り返すに弱っていってしまう。そこで商人は今度その上に力を持つようになっていきます。力を持つようになると、初めてそこに資本主義という一つのシステムが生まれてくるわけです。商人を相手にしてやっているうちは良いけれども、この原始共産政体から脱皮して種族の一つの統合が行われている過程においても、弱い人たちはいつまでも浮かばれません。時代が進むに従って、今度は武力によって一般の大衆を圧迫するようになっています。しかし武力は人間自身の行動を制限することはできても、心の制限はすることはできなかったのです。まあ、日本の場合の一向一揆というのは、弱き者たちが団結によって権力と立ち向かう、こういうのも一つの闘争であります。こうしていくうちに、底辺の人々はやがて新しいものの考え方を研究していくようになったのです。その新しいものの考え方というのは、弱い者たちは団結をしなきゃならない、その団結によって強い者と当たって、初めてその中に社会というものはより良くなっていく。社会有機体制、さらにまた実証哲学、あるいはヘーゲルの上段階下段階の闘争の中に文明というものは発達していく。さらにマルクスの一つの理論というものが完成されていきまして、現代の社会主義の一つの理論体系がされてきたわけです。一方において資本主義はどのように利益を上げて調和された環境を作ろうかという、また経済力、物質力というものを通して社会を調和させようとして考えていきます。しかし資本主義においても、時代が進むに従って経済の状態が変わってしまいますから、その間に修正資本主義というものが発展されていきます。社会主義の方面にも、最初の頃のものの考え方とまた違って、だんだんだんだんと上層、下部層、闘争、権力者と、あるいは底辺の人々、一般労働者との闘争、その闘争と破壊の中に文明は発達していくんだ、そういう理論体系は2つに大きく分かれていったのです。その理由というのは、資本主義の時代になりますと、人間の心は自由を求めるようになってきます。闘争と破壊から自由という、自由経済になってまいりますから、経済というものによって人間の思想的な面も自由になってきます。自由になってくるから、武将の当時、封建社会の時代、権力者によって支配している当時は、人間は言葉も制限されてきます。行動も制限されてきます。しかし、そういうような封建社会が破れて、商人たち、すなわち資本主義になってくると、ここに自由ということが出てまいりますから、自由に自分たちの意見、考え方を言うようになります。 そこでまあ現代のような段階に進んできて、人間は自分の自由というものの中に自分の発言をするようになり、また団結という中から資本主義とぶつかるようになる。これが現代の定期的に、まあ今年の3月1日、あるいは4月の10日頃から春闘なんていうのが始まっていきます。これも実は